こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組はダイエットや健康に関する情報を配信する番組です。本日のテーマは、果物ってやっぱり太りやすいの？をお送りします。今日は日経グッデイ2024年7月22日に配信された原田ねねさんの記事、食の新常識、果物は太りやすいは誤解だった、専門家に聞く果物の摂り方前編から私の解説を踏まえてお送りします。皆さんどうですか？果物って太りやすいと思いますね。うちは果物屋さんなので、実家がね、福島県福島市の清野ファーム、桃、リンゴ、キウイ、産直で販売しております。この配信をお聞きの方の中にも、今年も桃をご注文してくださった方がいらっしゃって、ありがとうございます。ちなみに桃、暁は今日から収穫になりましたので、暁をご注文の方にはそろそろ配信じゃないですね、配送になると思います。お楽しみにお待ちください。まどかの方は来週、再来週か、7月末あたり、7月30ぐらいかな、を予定しております。もう少しこちらはお待ちください。さて、話を元に戻すんですけど、何何、果物ってなんか逆風が吹いてるんですか？この記事によると、ライフスタイルの変化や果物の価格高騰、お菓子の台頭と、果物に逆風が吹いてるのは間違いないということらしいんですよ。確かにね、うちもそうですけど、果物の価格は少し上がりましたよね。果物の価格もですかね、他のものも上がってますしね。でも私は健康が一番大事だと思っているので、じゃあどうするって考えた時に、余計なものは本当に買うのやめて、こういう体に良いもの、健康や美容に良いものにお金を使おうというふうに思うタイプです。私はね、健康あってのやっぱり仕事で、仕事あっての生活だと思うので、まあ、その順番を考えると、健康を害するものはできるだけ減らしていったり、遊びだったりとか、こう自分にとって、投資にならないもの、投資って結局回収できるものじゃないですか。投資することによって、投資の考えってさ、リターンが返ってくるものにお金出すことでしょ。でも消費ってその場で使って終わりみたいなものじゃないですか。それだと自分にとって何のメリットもないので、私は消費行動にお金を払うっていうことはほとんどしないですね。これが投資になるかどうか、自分に対してリターンが返ってくるものなのかっていうことには、ちゃんとお金を使うようにしてますけれども、だから使い方が変わったかな、かなり変わったと思う。昔はね、くだらないことにもお金使ってたと思います、消費にね。でその消費と投資の区別もつかなかったですから。だけど今は何が投資で何が消費なのかっていうのを、訓練することができて、自分でも判断できるようになりました。本当にね、私もね、分かんなかったのよ、何が投資で何が消費なのって。時間もそうだけど、時間の使い方も、この時間は自分にとって投資なのか、それとも消費なのかっていうことも全く分からなかったんですけど、これね、やっていくと、間違ってもいいから、とにかくやっていくと、なんか分かるようになるんですよね、本当に。だから、とりあえず、これは消費か、これは投資かっていうのを、時間の使い方とお金の使い方と考えながら行動していると、そのうちこう、あ、これってそうかもって思うようになってくるもんだな、なんていうふうに今になっては思いますね。ちょっと話が逸れてしまいましたけど、だからデザート食べるんだったら、甘いお菓子はもう完全に消費じゃないですか、っていうか浪費、むしろ浪費。それだと本当にもったいないので、 そこにお金を使うんだったら果物買った方がいいかなってはやっぱり思います。だからこの間配信しましたよね、間食に最近果物食べてるって。まあそういうことよね、そういうことよね。同じ糖質だったら摂取するのに果物の方がビタミンやミネラルも含まれてるし、食物繊維も入ってるから、そっちの方が美容や健康にいいですよね。うん、という感じですね。で、話を戻しますが、この記事にもさっき果物に逆風が吹いているって書かれてましたけど、だけどその後、だがデザートにはお菓子ではなく果物を選びたいというふうに書かれています。で、具体的にはということで話が続くんですけど、果物は1日 200g 摂取しましょうというふうに言われています。で、この1日 200g 摂取する理由はというと、総脂肪、狭心症、心筋梗塞、脳卒中などの循環器疾患やがん、しかもここには全がんって書いてありますね、全部のがんってことですね、そのリスク低下と関連しているからだということらしいんですよ。まあ、これもちゃんとした前向きコフォート研究をメタ解析したある研究ではとなっていますので、きちんと研究された内容だそうです。さらにですね、国立がん研究センターの発表している科学的根拠に基づくがんのリスク予防要因評価一覧では、果物は食道がんのリスクを下げるについてはほぼ確実、胃がんと肺がんのリスクを下げるについても可能性ありとなってるんだそうです。これはですね、果物に含まれるポリフェノールやカロテノイドという色素成分やビタミン C やビタミン E といった栄養素によるものと考えられているということです。まあそうですね、まあ、ポリフェノールとカロテノイドは抗酸化作用を持ちます。ビタミン C やビタミン E も抗酸化作用を持ちますし、ビタミン C は鉄の吸収を促したり、肌や血管、骨を構成するタンパク質の合成を助ける働きがあると。そしてビタミン E は血管の血流改善が期待できるというふうに記載がされてます。そうですね、ポリフェノール、カロテノイド、ビタミン C、ビタミン E は本当に代表的な抗酸化物質です。それがやっぱり果物っていうのは豊富に含まれていますので、抗酸化ですから健康はもちろん美容にもいいということですね。さて、話を果物ってやっぱり太りやすいのっていうタイトルに戻しますが、まあ個人的には果物は太りやすいっていうのは、私は完全に量の問題と食べる時間帯の問題だと思ってます。私は必ず、まあ、うちでは必ず果物を食べるんですね。まあ、ちょっと買い忘れたとかいう時もあるので毎日とは言い切れないんですけど、まあ、ほとんど毎日果物を食べます。 200g できるだけで、この 200g 食べる以上には食べないです。必要以上には食べないです。そして朝食べます。ちなみに前、本当に昔かな、この配信で話したことあるんですけど、秋にねブドウを夜食べたことがあるんですよ。結構1週間ぐらい食べたかな、夜。美味しくて太りましたね。ちょっと増えましたもん。それでやめました。夜食べるのはやっぱり良くないなと思って朝に回しましたけど、朝でそういう影響を受けたっていうことはないですね。ない。毎朝 200g 食べてても果物食べてるから太ったってことはないですね。ということで私はシンプルに量と、そして食べる時間帯の問題だと思います。でね、この記事に戻るんですけど、なるほどなって思ったことが書いてあって、当然ながらその1日の総エネルギー摂取量を増やせば果物に限らず太るっていうことは当然だって書かれてます。それはそうですよね。でもその SNS でまことしやかにささやかれているのは、 果物に豊富に含まれる果糖が太りやすいというものだということなんです。果糖は大量に摂取すると小腸で代謝できない分は肝臓に運ばれて中性脂肪に変わりやすいというのだということで、まあ、果糖のことを書かれているわけなんですが、ここから先が面白いですね。あのね、ある研究によれば人に影響を与える1日の果糖の摂取量はおよそ 50g だそうです。でもそもそも果糖に含まれている糖類すべてが果糖ではなく、実はブドウ糖やショ糖も含まれている。かつ果物 100g あたりの糖類の量は約 14.4g、 果糖に限ると約 0.1 から 8.7g とされ、 200g 食べても前述の 50g には及ばないというふうに書かれておりますね。私もさすがにここまで調べたことはないんですよ。さすがにね、果物に含まれる糖分がどんな種類があるのかというのは調べます。果糖、ショ糖、ブドウ糖、いろいろ含まれてるってことは知ってます。だけど 100g あたりの糖類の量が約 14.4g で、果糖に限ると約 0.1 から 8.7g とされてるとまだ調べたことはないんですよ。さすがですよね。こういうところに書くものっていうのはやっぱりここまで書かれるんだなと思って、いや、読んでよかったなというふうに思います。これ聞いてよかったじゃないですか。果物太るんじゃないかと思ってた方はね、私もなんかなるほどなというふうに、勉強になりました。あとはですね、血糖値の観点から糖を抑えたい人ということで、まあ、GI 値を目安に選ぶといいですよってことが書かれてました。まあ、GI 値っていうのは食品に含まれる炭水化物 50g を摂取した時の血糖値の上昇の程度ということで、まあ、簡単に言うとですね、 GI 値が70以上だと高 GI 食品ということで血糖値が急上昇する、56から69だと中 GI 食品となり中程度の血糖値上昇、55以下だと低 GI 食品で血糖値の上昇が緩やかとされています。まあ、これは GI 値で調べるといろんな情報がネットには載ってると思いますので検索してみてくださいね。ちなみに低 GI 食品はインスリンの分泌が抑制されるため肥満や糖尿病、過去2型糖尿病の発症リスクを低減できる可能性があると考えられているということで、この日経グッディには果物とお菓子の GI 値が比較されて載ってるんですけれども、果物のほとんどは低 GI に含まれます。まあ、低 GI 食品に含まれますですね。で、低 GI 食品は55以下、GI 値が55以下ですけども、主な果物はキウイ、桃、メロン、オレンジ、洋梨、リンゴと書かれておりました。うちのセイノファームの果物は全部低 GI 食品でございます。キウイ、桃、リンゴです。はい、桃をご注文の皆様 200g まで毎朝召し上がって美と健康に役立ててください。まあ、うちのじゃなくてもいいですけどね。ぜひ今旬でスーパーでも桃が売ってると思うので、買って食べてください。はい、ただですね、ドライフルーツは気をつけないといけません。生よりも値が高いんだそうです、 GI 値が。なので、なるべくは生の果物の方がいいかもしれません。あと手軽に買える果物っていうと、こうバナナかななんていうふうには思うんですけど、まあ、よくね、バナナは糖分が多いから良くないとかいう方もいらっしゃるかもしれませんけど、それでもね、GI 値はそこまで多くないんですよ。どのぐらいかと言いますと、 GI 値51です。キウイ53、ブドウ50なので、そこまで高いわけじゃないんです。はい、バナナは結構安価に買えますので、果物高いなという方にはいいんじゃないでしょうかね。何かお菓子を買うぐらいだったらバナナを買って食べた方がいいかもしれません。もう圧倒的ですよね。バナナ51でしょ、アイスクリーム61ですから、 GI GIH、 クッキービスケットは59ですので、クッキーとか食べるんだったらバナナ食べた方がいいってことですよね。はい、ということで今日はここまでです。すごい勉強になる記事だったので皆様にもシェアしました。加糖の量、こんな細かいところまで見たことなかったのですごい参考になりました。それでは皆様もこの暑い夏、本当水分補給とかミネラルの補給にも果物はなりますので、ぜひ召し上がってくださいね。それではメグでした。